イスラエルの民は神の手に導かれエジプトを後にいたしました。430年にも及ぶ奴隷生活に神様が終わりをもたらしてくださったのです。あのエジプトを出てからちょうど1年と少しが経過をしています。雲の柱、火の柱で昼も夜も神に導かれて、イスラエルは今日も荒野の旅を続けています。ところがこの今日の場面です。ある場所に来た時に事件が起こりました。天からの火が燃え上がり、イスラエルの宿営が燃え尽くせ、焼き尽くされそうとしていたのです。これは火の不始末が原因だったわけではありません。イスラエルの民が主の耳に達するほど激しく不満を言ったためでありました。砂漠の旅路であります。食べ物の飲み水が十分なわけではありません。そういう中、飢えと渇きを訴えた者たちがおり、最初はおそらく一部の人たちだったのだと思います。その一部の者たちの不平不満が民全体にといわば伝染していくように なりました。飛び火をしていきました。イスラエルは何度も砂漠の真ん中で泣き言を言います。誰か肉を食べさせてくれと。エジプトにいた時は良かった、ただで魚を腹いっぱい食べられた。キュウリやメロンやネギや玉ねぎ、ニンニクもたくさんあった。こんなことなら神様を信じてエジプトから出てくるのではなかった。まあ、そういう後悔の言葉、不満の言葉を繰り返しイスラエルは口にしたのです。お気づきのように、実は前にもそっくりの場面がありました。それは出エジプト記の16章です。この時はエジプトを出てまだ2ヶ月ないし3ヶ月間もない頃でした。荒野の旅を始めたばかり、そのイスラエルが今回と同じような不平不満をモーセとアロンにぶつけました。エジプトで死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋とパンを腹いっぱい食べられたのにと。あるいはイスラエルは同じくモーセとアロンに迫ってこうも言いました。あなたたちは我々を荒野に連れ出し飢え死にさせようというのか。最初は喜んで神様に信じ従ってエジプトできてきたのに、たった2ヶ月3ヶ月の間で人々の心は様変わりをしてしまいました。で、このような民の叫びに応えて神様は天からのパンを与えられました。マナという不思議な食べ物を毎朝神様は降らせたのです。しかもそれぞれの家族ごとに一日食べて生きるのに十分必要なマナが毎朝毎朝家族が住むそのテントの入り口に降り注ぎました。で、このマナという食べ物はイスラエルが荒野の旅路を終え約束の土地に入るまで続きます。40年もの間この天からの食べ物は一日も欠けることがありませんでした。にもかかわらず、再び今日ここのところで1年と少し経った時、イスラエルは同じ不平不満を口にします。あの時は、つまり最初の時は本当に食べ物が何もなかったんです。もしマナが降らなければみんな死に絶えていたことでしょう。けれども今回は違います。決定的な違いがあります。食べ物はあるんです。マナは今日も天から十分降ってきているんです。ところがイスラエルは不平を言い始めます。もうマナには飽きた、見るのも食べるのもうんざりだ。今度はそういう不平不満です。エジプトにいた時が恋しい、あの時の美味しい食べ物、肉の味が忘れられないと言って、民は不平をモーセに言います。で、この民の不平はすぐに神の耳に達しました。 そして神からの裁き、天からの炎がイスラエルを焼き尽くそうとしたのです。で、実はイスラエルは最初自分たちが神に向かって不平を言っているという自覚はおそらくなかったのだと思います。その証拠にこの後火が天から降ってくると、人々は誰に助けを求めていますか？神様ではないです。モーセに向かって、助けてくれ、何とかしてくれ、神様に取りなしてほしいと言って、モーセに向かってイスラエルは助けを今度求め始めます。つまりイスラエルは最初から最後まで神様に自分たちは文句は言っていない、そういうつもりなんです。そうではなく、目の前にいるモーセに向かって、マナは飽きた、肉はないのか、エジプトの時のような食料を持ってこいとモーセに向かって言い続けたんです。ここにイスラエルが荒野で繰り返し繰り返した犯した罪の本質が明らかになってまいります。この罪は二重の意味で神を怒らせ悲しませました。第一は、お分かりのように、神様を信頼しない、神は天からのパンで日々イスラエルを養ってくださっているのに、神がくださるパンには飽きたと言って別のものを求める、これが第一の罪です。神に信頼をしようとしない罪をイスラエルが犯しました。これがまず決定的です。しかしそれだけではないのです。イスラエルは同時に神が立てた預言者モーセを苦しめました。これが第二の罪です。振り返ってみてください。イスラエルがそうのように、たとえ我々がどれほど過酷な現実の中に投げ込まれたとしても、神様は必ず私たちを守り支えてくださいます。試練とともに逃れる道を神は備えてくださっているのです。ですから神様は荒野の道にイスラエルを導き入れました。神様がしたことです。しかしその厳しい荒野の中で、天からのパン、不思議なマナでイスラエルを養ってくださいました。どんな試練の中でも神は我々が倒れないよう命の糧を与え続けてくださるのです。我々の信仰を神がその手で守り、終わりの日に輝かしい神の国にたどり着くことができるよう、今も私たちのこの荒野の旅路を神様が御言葉と聖霊をもって支えてくださっています。けれどもイスラエルはこのことが信じられませんでした。神を信じきれませんでした。そして疑います。不平不満を言わずにはいられないのです。この11章の一節の言葉、主の耳に達するほど民は激しく不満を言った、この言葉は原文を見ると、何事につけ不平不満を言わずに折れない人々がいたのだ、そういうニュアンスの表現になっています。で、このイスラエルが、キリストがお生まれになる1000年も2000年も昔の話です。これはしかし、かつてイスラエルが犯し続けたこの不信仰の罪に、私たちも知らず知らずのうちに引きずり込まれてはいないでしょうか。イスラエルは神を信頼しない、そればかりかもっと大きい罪を犯しています。それはなぜ神に直接訴えないのか。食べ物が乏しい、あるいはエジプトが恋しい、その思いをなぜ神様に直接訴え祈らないのか。さあ、これがイスラエルが犯した第二の罪、大きな罪であります。マナなどもう飽きた、エジプトの肉を食わせろ、イスラエルはそう言ってモーセを責め立てます。モーセに迫ります。そして彼らの心はこうなのです。自分たちは神様を信じてきた、今も神を信頼している、神様に不平不満などは言っていない、ただモーセお前が悪いんだ、あなたがもっとしっかりしていれば我々はこんな苦労をせずにもっと楽に楽しく荒野の旅を過ごすことができるはずだ、いわばそう言わんばかりに彼らはモーセを責め続けます。けれども、だから自分たちは神に罪を犯していないと言うんです。イスラエルは、しかし そのような言い分が神の前に通るでしょうか。イスラエルをエジプトから救い出したのも神様なら、モーセをイスラエルの指導者として立てたのも同じ神様なのです。モーセに不平を言う、それはモーセを立てた神に不平を言うということに他なりません。ですからイスラエルの不平不満は直ちに神の耳に届きました。そして神は天からの火をもってイスラエルを懲らしめ正そうとしたのであります。アラノの道に、この過酷な道に、なぜ神様、そう思ったでしょう。でもこのアラノの道にイスラエルを導き入れたのは神様です。そしてこの神様がアラノの中で必要な命のパン、命の水で40年間イスラエルを養い続けるのであります。飽きるほどに天からのマナを日々降らせてくださっています。このあと10節から最後の15節を見ますと、今度はモーセが神様に苦しみを打ち明け、祈り訴えを始めています。イスラエルのどの家族も皆一人残らず泣き言を言っています。しかもそれを聞いて神様、あなたは激しくお怒りです。一体私はどうしたらいいんですか。不信仰を犯すかイスラエル、いや不信仰と思っていないで、思わずに不平不満を言い続けるイスラエルと、それこそが罪だと言ってイスラエルに憤る神様と、この間でモーセは板挟みになっています。これは出エジプトの物語でずっとこの後も続いていくモーセの苦悩であります。預言者の苦しみ、民の指導者として立てられたがゆえの困難であります、試練であります。モーセはこのことを神様に訴えて言いました。神様、もう私にはできません、無理です、私はこの民を導いていくことはできません、このような重荷にはもう私は耐えられないのですと神様にモーセは訴えます。そしてここまで言います。もしあなたが私を憐んでくださるのなら、どうかこの場で神様、あなたの手で私の命を絶ってください。そこまで神様に祈るんです。モーセとイスラエルの違いがお分かりでしょう。モーセもイスラエルもそれぞれの立場で神に泣き言を言っている、同じではないかと思われるかもしれません。しかし決定的な違いがあります。モーセは断るたびにどんな小さなことでも神様に祈り、神様にお伺いを立て、神に聞き、神と共、神の前でもんどり打って苦しむ、もんどり打つ自分自身を神にさらけ出し、神に委ね、そして神様、どうかこんな私はふさわしくありません、裁いてくださいとまで神に祈る。その一方でイスラエルの民は、先ほど申した通りです、我々は神様に文句など言っておりません、あのモーセがいけないんだ、アラノの旅路は命の旅路、信仰の旅路です。どんな時にも神様との関わりが信仰のすべて、教会の歩みのすべてではないでしょうか。神様にとって違い方権はありません。いや、これは我々とモーセの問題です、神様出てこないでください、そんなことはありえない、これは今日の我々の教会生活にもそのまま当てはまることでしょう。モーセは苦しい時、その思いをありのまま神様に打ち明けました。それゆえモーセは度重なる苦難と困難の中でも神の手により守られてきたのです。新約聖書の言葉を思い出します。あなた方の心にある思いをすべて神に打ち明け祈りなさい、そうすればキリストイエスにおいて神の平和があなたの心と魂を守るでしょう。フィリピの信徒への手紙の言葉です。なぜ神様がモーセをお選びになったか分かる気がします。モーセは選ばれたと聞いました。私は言葉の人ではありません、 を言葉で説得することなどできません。しかしモーセはこのような信仰者であったのです。このモーセを神はお盾になり、これからも反抗を続けるイスラエルをモーセの手を持って約束の土地に導こうとします。そのご計画を神は決しておやめになることをなさいません。モーセの苦しみを神は受け止めます。そしてモーセに助けの手を神自ら差し伸べます。それはこの後次の段落に出てきます。モーセよ、あなたと共にこの苦労を追って立つ導く長老たちを立てなさい、そういう御言葉を、その道を神自らが開きます。でこのことは民数記の次回の説教で詳しく取り扱いたいと思います。自分たちは神に不平などない、モーセがいけないのだ、そう言って神に反抗し続ける私たち、あるいはマナには飽きた、神様がくださるもの、それはいいものでしょうけど、たまには別のもの、いつも通りの礼拝、変わり映えのしない説教、もううんざりです。何度我々はそういう思いの虜になってきたことでしょうか。もっと別のいいものがあるはずだ、そう言って私たちが求めるのはエジプトであります。我々を奴隷にし、人間扱いしなかったエジプトのもの、神を礼拝することを決して許さないと言い続けたあのファラオの下での生活を、罪の生活を恋求めているだけに過ぎないのであります。本当に新しいものは神様のもとにこそあります。イエス・キリストこそ常に新しい方なのです。この方から天からのパンを豊かにいただく、ここにこそ私たちの命があります。イスラエルの罪の声は直ちに天の父に届きました。私たちが同じ罪に陥っている時、私たちのその声も直ちに天の父の耳に届いているはずです。そして旧約聖書の時代であれば、この罪の責任はこの神への不平を述べた、心に思い描いた私自身一人一人が、私たち一人一人がこの罪の責任を本来なら背負わなければなりません。けれども天の父はこの罪を、これらの罪のすべてをイエス・キリストに背負わせました。あなた方の罪をあなた方には背負わせない、そう言って一人子イエス・キリストを神は我々のためにお与えくださったのです。キリストこそ私たちにとっての命のパンです。キリストの語る言葉、キリストが私たちに示してくださった愛、これが命のパン、命の水です。いや、十字架の上でこれら我らの罪を、この私のこの罪を背負い、肉を裂き血を流し苦しみ抜いて罪の償いをキリストが私たちのために果たしてきてくださいました。キリストご自身が私たちにとってかけがえのない命のパン、我々を神の国、終わりの日輝かしい天の祝福に我々を導き続ける天のパンが今私たちのところに来てくださっているのであります。このキリストこそ私たち教会の希望である、命の源であります。次週何ヶ月かぶりの聖餐式が礼拝で備えられています。命のパン、イエス・キリストをしっかり心に描きながら、許された喜びと感謝、心からの悔い改めをもって主の食卓に預かりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。今朝もこうしてあなたが罪深い私たち、迷いに迷い荒野の中を途方に暮れている私たちを、あなたがその声で捉え、その手で導き、イエス・キリストの神の一員に加えてくださっていることを感謝いたします。私たちはあなたを信じ洗礼を授かり、信仰の生涯を歩み始めました。しかし荒野の旅は、信仰の道のりは 人で歩むのには険しすぎます。しかしイエス・キリストと共にあるならば、この険しい道を皆で乗り越えていくことができる、そのことを信じます。どうぞもう一度、あなたが私たちに与えてくださったものを指折り数え、それらを恵みの、それらの恵みをしっかり信仰の心で受け止め直すことができますように、そのことの中にあなたからの力が、慰めが、喜びが、希望が与えられることを信じます。どうぞ私たちに今一度、荒野の中を開か、あなたが開いた一筋の道を、確かな道を私たちのこの目に見させてください。皆で共にその道を歩んでいけますよう、自宅礼拝をされているお一人お一人、その家族の上に私たちと共なる恵みが、主と共にある恵みがいよいよ豊かにありますよう、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。